町田鉄の経済ニュース深掘り。
皆さんこんにちは。番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です。今日も新型コロナウイルス感染対策として僕はスタジオでマスクをしてスタジオのドアを開けての放送となります。お聞き苦しいところがあるかもしれませんがご容赦ください。
皆さんこんにちは。番組アシスタントの杉浦舞です。私は自宅からのリモート出演となります。放送の途中で回線の具合が悪くなってしまうかもしれませんがご了承ください。さて今日は第2波第3波に備えよ、緊急事態宣言解除後の日本の課題とはと題してお送りします。
新型コロナウイルス対策特別措置法に基づく緊急事態宣言について安倍政権は昨夜39件を即日対象から外すことを正式決定しました。ただこれで万々歳というわけではありません。一旦は流行を抑え込んでもしばらく経って第2波や第3波が襲来して大きな被害を出さないように万全の体制を整えなければならないからです失礼。では何が大切か、今日はそういった話を整理してお伝えしましょう。
それでは CM の後町田さんにこの問題を深掘ってもらいましょう。
町田鉄の経済ニュース深掘り。
資産運用をお考えの皆様、運用は日本株式だけで十分と思っていませんか？話題のスマートフォン、電気自動車、インターネットでのショッピングなど、周りは外国企業で溢れています。大和証券では、お客様の資産に外国株式を加えた運用のご相談を受けたまわっております。アメリカをはじめ、ヨーロッパ、アジアなど、世界およそ20カ国の外国企業の株式に投資が可能で、各種情報も豊富に取り揃えております。外国株式は大和証券。これを機会にぜひご検討ください。外国株式のお取引は、株価の変動、為替相場の変動等による損失が生じる恐れがあります。また、お取引にあたっては、契約締結前交付書面等を必ずよくお読みください。登録番号、関東財務局長、金融商品取引業者、第108号の大和証券株式会社がお送りしました。
今日の深掘り。
杉浦さん、まずはおさらいです。昨夜の政府決定をまとめてください。
はい。政府は昨日夜開いた対策本部で、重点的な感染対策が必要な13の特定警戒都道府県のうち、茨城、岐阜、愛知、石川、福岡の5県と特定警戒ではない34県を対象から外すことを正式決定しました。ただ安倍総理はこの本部の会合前に開いた記者会見で、宣言を解除する地域について外出自粛はお願いしないが、人との接触はできる限り減らす努力をしてほしいと求めました。手洗いやマスクの着用などの基本的な感染対策を継続するとともに、県をまたいだ移動も今月中は可能な限り控えてほしいと訴えています。加えて接待を伴う飲食店やカラオケ、ナイトクラブへの出入り自粛も求めました。また企業に対してはテレワークの推進や時差通勤などの継続を要請しました。
今回は解除の対象にしなかった特定警戒都道府県の残りの都府県についてはどう説明してますか？
はい、東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、京都、兵庫、北海道の8都道府県については当面緊急事態宣言を維持するとしましたが、可能であれば宣言が期限を待つことなく21日にも解除するとしています。一方、政府とは別に大阪府は昨夜開いた対策本部会議で、独自基準を達成したとして休業や外出自粛要請の段階的解除を決めました。京都と兵庫も大阪と歩調を合わせるとしています。
残りの都府県も成果を上げているとして解除に前向きに取り組みたいということですよね。ただ総理は今頃になって休業要請に罰則などを伴う強制力がない現行法の問題点について言及、必要であれば躊躇なく改正も視野に入れたいと述べました。
その話題はよく覚えています。政府が4月初めにかけて緊急事態宣言を出しても 罰則がないので効果がないと優柔不断な説明をしていた時期に、町田さんはそんなことを言うのならば3月に新型インフルエンザ対策特別措置法を改正して現行法に新型コロナウイルス感染症を対象に加えた際に合わせてその改正もしておけばよかったんだと憤慨していましたよね。安倍総理はどうして今頃になって議論を蒸し返したんでしょうか。
中にあるのは第2波第3波への警戒感じゃないですかね。総理は会見で気を緩めた途端一気に感染が広がると、感染の再拡大に警鐘を鳴らしてましたよね。あの文脈で捉えればいいんじゃないかと思います。
第2波や第3波のリスクというのはそんなに高いんでしょうか。
歴史を振り返ると大正時代に流行したスペイン風邪のようなすごい例があります。スペイン風邪っていうのは1918年から20年にかけて流行した当時の新型インフルエンザで、全世界の感染者数はおよそ6億人、死亡者数が2000万人から4000万人に達したと言われています。日本でも3回の大流行に見舞われています。東京都健康安全研究センターによると、1918年8月から1921年7月までに3回の流行があり、合計で2380万人が感染して38万8700人が亡くなったといいます。ちなみに当時の日本の人口は5500万人ぐらいですから、国民の 43.3% が感染し 0.7% が亡くなった計算です。こんな事態を繰り返さないためにはコロナも甘く見ちゃいけませんよね。最初は諸外国の中でも最もうまく対応していると思われてたのに、いつの間にかとんでもないことになっていたとか、行動規制を緩めた途端に再び感染が増え始めたとか、いくら経済が大事でもこのタイミングで解除するのは無謀すぎるとか、海外ではいろんな例が出てますよね。
町田さん、せっかくなのでそうした例を一つずつ紹介していただけますか。
はい、わかりました。うまくやってたはずなのにいつの間にかおかしくなったっていう代表例はシンガポールだと思います。シンガポールは人口570万人の小国ですが、2003年の SARS 重症急性呼吸器症候群で33人が死亡した苦い経験があり、新型コロナ対策は初動から迅速でした。まず1月23日に中国武漢市からの旅行者から最初の感染が確認されると、1週間後には中国全土からの入国を禁止、3月に入り欧米からの帰国者の感染例が増えると入国禁止や隔離措置を一段と厳格にしました。その結果3月26日時点の感染者数はわずか683人で、国際社会からはお手本と称賛されていたんです。ところがそれからわずか1ヶ月後の4月26日には感染者が20倍近い 13,624 人に急増、 13,124 人だった日本を上回りました。で、原因は外国人単純労働者が居住する施設でクラスター、集団感染が相次いだことです。こうした施設は大小合わせて1200以上あり、バングラディシュ、インド、ミャンマーなどから働きに来て、建設、海運、製造、サービス業で働く30万人が暮らしている、これらは一部屋に10人以上が住む、まさに3密状態で、瞬く間に原発、感染爆発状態になった。で、シンガポール政府は4月7日から事実上の都市封鎖に踏み切り、当初1ヶ月間だった期間を6月1日まで延長したんですが、今なお新たな感染が連日500人前後のペースで続いています。このケースはコロナはどこから感染するかわからない、決して油断はできないという教訓が残されていると思います。
では解除したら再び感染者が増え始めたというケースはありますか。
やっぱり韓国がまさにそのケースですよね。初動の失敗をドライブスルーやウォークイン方式の PCR 検査導入と、政府が5月5日までを社会的距離を取る期間と位置づけて人との接触を最小限にとどめるように呼びかけたことが功を奏して、韓国では3月3日の851人をピークに新規感染者が減少を続け、正常化に踏み出す直前の5月2日には2人にまで減ってました。 ところがその5月2日静かにクラスター感染が進行してたんです。舞台はソウルの繁華街で、感染した男性が一晩でナイトクラブなど5軒をはしごしており、人知れずスーパースプレッダーになったっていうんですね。韓国政府は昨日午後、それまでに確認された感染者が133人に達したと発表しました。で、問題はこの5軒に居合わせた来店客と連絡が取れないこと。ソウル市が入手した来店客名簿によると、4月末から5月初めにかけて5店を訪れたのは5517人に上ってるんですけど、このうち3000人以上が偽名で、当局が連絡を取れないっていうんですね。感染の舞台が LGBT 性的少数者が集うクラブだったため、周囲への露見を嫌い、検査に応じない人も多いといいます。そして韓国社会で2次3次感染が広がり始めてるんです。あと、経済活動を抑え込む規制解除後のリスクの大きさを浮き彫りにしたっていう点ではドイツも同じでしょう。ドイツでは1人の患者から新たに何人が感染するかを示す再生産数が再び上昇を始めてます。メルケル首相が大規模緩和を発表した今月6日には 0.65 まで下がってたんですが、このところ晴天続きで市民の外出が増えたためなんでしょう。今週水曜日には 1.13 まで上昇し、感染収束の目安である1を2日連続で上回りました。ドイツでは7日間の新規感染者が人口10万人あたり50人を超えた地域では制限を再び強化すると決めているので、第2波の到来を抑え込むために規制が再開されるか否かが大きな関心事になってきています。
はい、それから経済のために無理に規制を解除しているケースは、夕方4時からの町田鉄の経済ニュースカウントダウンでお伝えしたように、アメリカとロシアということでしょうか。
はい、そういう理解でいいと思います。特にロシアの例は、水曜日まで1日あたりの新規感染者数が11日連続で1万人を上回っていたにもかかわらず、その9日目にあたる月曜日に3月から続いていた非労働日期間を終了したので、労働者は働く方を強制されるようになっちゃった。無謀としか言えない話だと思います。新型コロナウイルス感染症がこれほど蔓延してしまうと、感染の完全な収束まで行動制限を続けるってことは不可能です。そんなことをすれば失業が大量発生して、生活に困って自殺する人が増えかねません。できるだけ感染を抑えつつ、手探りで経済活動を再開し、また感染が増え始めたら行動制限をする、こういう手しかないわけですね。特効薬ができるまで締めたり緩めたりを繰り返すことになると見られています。ただそういうバランスの重要性を考えた場合、日本でもその今なお対策本部の専門家会議が、医療関係者だけをメンバーにした会議しかないことはやっぱり気がかりと言わざるを得ません。経済や教育の専門家など多様な専門家を入れた会議を併設するとか、あるいは今の専門家会議に加えるといったことをしないといけないんじゃないでしょうか。コロナ対策のための第二次補正予算編成と並んで、この専門家会議の見直しが、急務だと僕は思っています。
以上、今日の深掘りでした。さて、町田さん、今晩11時からの町田鉄の経済リポート深掘りはどんなテーマでしょうか。
はい、今夜は日銀の ETF 購入拡大の功罪、コロナ危機に立ち向かう追加金融緩和策と題してお伝えします。
今日のゲストは日本経済研究センターの谷川郁子金融研究室長です。それではこの後夜11時からの町田鉄の経済リポート深掘りで再びお耳にかかりましょう。さようなら。